皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。今日はね、お天気もいいんですけれども、空気もカラリと乾いていまして、とても爽やかな秋らしいお天気になっているような気がしております。さて、今日の私のパートナーです。
こんにちは、京都府建築士会の小田木陽子です。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。小田木さんは自転車に毎日乗ってはるから、
はい、
この季節の変わり目とか、うん、あるいは空気の変わり方とかっていうのを敏感に感じられるんじゃないですか。敏感です
ね。そうですね。うん、まず、漕いでも暑くならないっていうのがまずいいですね。それで、なんて言うんでしょうね。今この時期っていうのは、ちょっと気持ちがいいので、
うん、
スピード感がこう、体感速度が上がる感じがいたしますね。でも、ちょっと今人が多くなってるので、
うん、
ちょっとドキドキする。
そのあたりは ね、歩いてる人優先で ね、気をつけながらも、でも、走りながらこう、
そうですね、
爽快感で、さっそうとこう、うん。
で、あと、銀杏がもう落ちてますから、
はは
もうそういうのも、うわ、早っと思いながら、感じています。
ね、季節の移ろいっていうのは、実際にこう、歩いて肌身で感じたり、自転車に乗って風に当たりながら感じたりっていう、そういう楽しみ方がね、うん、いいのかもしれません。京都人町出会いもん、今月は観光テーマにお届けしております。さて、観光テーマにお伝えしているということでね、ご紹介したんですけれども、今日も素敵なゲストにお越しいただきました。ご紹介いたしましょう。海湖湾という京町屋ステイを、運営されているんですけれども、おかみさんでいらっしゃいます和塩澄子さんにお越しいただきました。和塩さん、こんにちは。
こんにちは、和塩でございます。よろしくお願いいたします。
海湖湾というふうにご紹介しましたけれども、海湖というのは懐かしいという海湖ですね。
そうですね。
で、いおりと書いて、
はい、
海湖湾、はい、京町屋ステイと一言で言ってしまいましたけれども、これは具体的にどういうふうなものを。
あ、そうですね、はい、京都外見は京町屋、長屋風の町屋なんですが、
はい、
こちら一戸建て一棟ですね、うんうん、それをお客様にお貸ししまして、でそちらで、滞在していただいて、そこを拠点にいろいろ観光ですとか、
うん、
例えばそちらで、お食事とかも作れますし、もう自分の我が家っていう
感覚で
お過ごしいただけるような、そういう空間を、
なるほど、
はい、作ってまいります。
そうすると、そのお家をもうレンタルしているということになるんですかね。
そうですね、はい、
はい、今ちょっと打ち合わせの時お話伺ってたら、コンドミニアムの京都版、それがね、ちょっと言い方としてはようわかるのかな、なんていうふうに伺ってましたけれどもね。
まあ、お越しになるお客様には、うんうん、もう本当に身軽に来ていただきたいということで、はい、ほとんどこう、セッティングしてあるんですね。
調度品とか、その使わないと、まあ、滞在中使うであろうというものが全部セッティングされている。
そうなんです。
はい。東南アジアなんかでも行くとよくね、貸別荘があっても、民費一つで行ったら、全部そこへほとんど必要なもの揃ってていうところがありますけれども、そんな感じなんですかね。
そんな感じですね。
はい。で、海湖湾というところを運営されているということなんですね。はい、この一一軒丸ごと貸し出すという、ことをされ出したのはどういうことがきっかけだったんでしょうか。
そうですね、7年前になるんですが、
はい、
ある海外 の研究者の方にお貸ししておりまして、はい、その方がとっても本当に日本びいき で、
うん、
で日本人以上に日本人ではないんですけど、はい、日本人以上に日本人らしい
感覚をお持ちだった、
お持ちの方だったんですね、うん、
ええ、
でその方がご出立されるときに、だんだんこう京都も発展して、京都が京都らしくなくなっていくと、
うん、
でそれがすごく心配 でもし自分たちが再びこちら京都を訪れた時に、今住んでるところをぜひ今まで通り残してほしいという、そういうたってのご希望がございまして、
うん、
あ、これは古くなっても残さなきゃあかんのかなという、そういう、ご意見とかいただいて ったのがきっかけでしたね。
いやこれね、あの外国の方に言っていただくのはね、本当ありがたいですね。何かあの京都にいると、まあ、それがごく当たり前のことになってて、うん、気がつかへんこととかってありますよね。
そうです
ね。で海外の方に言ってもらって、あるいは、まあ、日本の国内でも京都以外の方に言っていただいて、改めて、ああそうか、京都の価値はここにあるとか、うん、京都で大事にしなあかんもんってこれかもしれへんとか気がつくことがありますから、これは非常にありがたい言葉だったかなというふうに思いますけれども、
ね、
じゃあ、 あの和尚さんはもともとその今お貸しになっていらっしゃる、まあ、町屋というのをあのお持ちだったわけですね。
え、そうです。あの、はい、2,3 軒もう本当ちっちゃなちっちゃなお家ですが、
はい、
持ってまして、
うん、
まあそれを海外から来られた方ですとか、もちろんあの日本の大学の学生さんとかハウスシェアみたいな形でお貸ししてましたね。
いやそれはよう持っててくれありましたね。あのお前やったらね、ちょっとまあ使わへんことになって、そのフルになったらもう改築してもおかしくない話じゃないですか、言うたらね、それをようそのまま持っててくれはりましたね、っていうことにもまたなると思うんですが、やっぱり和尚さんの心の中に、なんかやっぱこれこのままでこう残しておく方がいいのかなっていう思いもちょっとはお持ちになってたということなんですかね。
そうですね。もう古いお家はあの隙間風も入りますし、冬ですね、で夏もあのまあ、カーとか入ってきたりとか、うん、あの不便なものもありますけれど、うん、やはりあの町屋とかそういうところは、ところはあの京都の文化ですしね、
はいはい、
文化のもう集結されたなんか一つの空間であったりしますので、うん、ぜひもう残しておきたいという気持ちですね。
ああそうなんですね。でもその残そうと思ってもね、使わずに残しておくとだんだん傷んでくるし、
そうなんです、
ね、あの手入れも行き届かなくなるし、やっぱり使いながら残していくっていうのがなかなか大変ですよね、
う
ん、またね、で考えられてその今おっしゃったような一棟を貸して、うん、まあ、あの短期間宿泊滞在していただくような、あのそこでまあひととき過ごしていただくような形を取られたということ、はいはい、
そうですね。
だ
からあの大勢の方に体験していただきたいっていうのがありまして、以前はそう3年とか長期でしたけど、
はい、
それをもうウィークでウィークリー町屋ですかね、そういうあの形でお貸し出ししたのがスタートでしたね。
あの極端な話、一泊からでも借りられるっていうことですか。
あ、今そう一泊でもお貸しできます。当初はウィークリーで、
当初はウィークリーだった
んですけど、
どうですか実際やってみられて、皆さんからのまあ評判であるとかですね、まあ、ご苦労されたこともたくさんあると思うんですけれどもね、
あのいろいろこう感想文なりあのご意見とかいろいろ書いてくださってるんですが、もう本当にあのもう感動することですとかね、たくさんいただいてますので、やっぱりやってよかったかなっていう、
よかったですか、
それを見るにつけてそう思いますね。
あのお泊まりになられる方、外国の方もやっぱり多いそうですね、
はい、だんだん増えてまいりまして、今は、4割くらいでしょうかね、だんだん、まだ日本の方が多いんですけれど、
でも4割の方、いやその昔ながらのそのね、古い佇まいですから、あの外国の方にとっては初めて経験することがいっぱいあるから、 そんな4割ももうすでにその借りてらっしゃる方が多いっていうのがちょっとまた逆にびっくりしたんですけれど、
そうですね、当初はやはりあのホームページも日本語版でしたので、うん、あ、これはやはり海外の方たくさんあの見てほしいという気持ちがありまして、うん、その、英語版を付け加えまして、でだから今あのインターネットとかあの普及してますから、もちろんあのホームページご覧になった方がアクセスしてくださいますので、空いてましたらいつでもお泊まりいただけます。はい、
そういうあの京都の暮らしの文化に触れる場というのはなかなかね、外国の方にとっては珍しいと思うんですが、
はい、
評判はどんなもんですか。なんか戸惑ったりされるようなこととか、あるいは和尚さんの方でいろいろね、うん、あのお世話をなさるというようなこともあるんでしょうけれども、文化の違いでこんなことあったとかっていう話はありますか。
そうですね、それはあの本当習慣も違いますし、
はい、
各いろんな国からお越しいただいてますので文化も違いますでしょうし、例えば日本は日本の 習慣ですと、あの玄関のところで靴を脱いで上がると、うん、その習慣がない方は靴のまま上がろうとされて、あ、ここはこうですよっていうお教えしたりとか、うんうん、であのベッドメイキング、あの向こうはベッドの、あの暮らしの方が多いですので、うん、それを日本はお布団、こういうふうにお布団を敷くの。で、あのせんべい布団がお嫌でしたらこれ 2,3 枚重ねて使ってくださいとかね日本人はこのせんべい布団1枚でも十分なんですけどこれがクッションが効いた方がよかったらこれ3枚ぐらい重ねてその上にシーツかけてってもう手取り足取りでお教えしてでそれもまた楽しい、ね、体験だと思いますね。
はいや、でも鷲尾さんみたいな方がいらっしゃるからあのこれ楽しい体験になるんでしょうね。
ありがとうございます。
そうですか。で、まあ皆さんそれぞれ納得して、ああそういうことなんやって過ごしてあるわけですよね。
そうですね。もうあの帰って煩わしさじゃなくて、うん、なんかあの帰って楽しそうにやってらっしゃいますね。
あのこれこそね、日本のその本当に市井の人たちというか、うん、普段の暮らしている人たちの、うん、しかもまあ今町屋で住んでへん人の方が断然多いんですけれども、うん、その本来持ってる暮らし方の良さが味わえるような場所で経験してもらっているっていうのはもう本当あの異文化交流ですよね。
そうですね。あの日本の方でさえ、うん、あこういうとこ泊まったことない、知らなかったという方多いんですが、うんうん、とあの全く違 う, こう空間ですし、で文化も先ほど申し上げたように文化も全く違いますし、だから中でお料理作れるということもまず普段はないことですね。あのホテルとか旅館では持ち込みは禁止されてますから ね, だから例えば錦市場でわこれ美味しそうと思っても持ち込みできなかったりとか、そういうのはもう全部 OK ですのでね、自由にあの京都の我が家として使ってくださったら、
はいですね、はい、あの今でこそね、このこういった町屋を一棟貸してくださるっていうようなスタイルが増えてきているというふうに聞いているんですが、
はい、
当初はやっぱりあの鷲尾さんのところは、フロンティアというか先駆者で、
はい、当初はもうあの2件ぐらいしかなかったと記憶してるんですが、
ああ、そうですか。
ですからいろいろ行政面ですとか、はい、もう例えばご近所の方との接し方とか、うん、もう本当苦労しましたね。
あ、そうですよね、はい、いや私があの伺っててね、いいなと思ったのはさっきもちょっとお話ししてたんですけど、鷲尾さんとお二人の時にねお話ししてたんですけれども、その、自分が住んではる地域のそのお家じゃないですか。でということは近所の人もうみんな見てはるし、近所の人も知り合いやから泊まってもらってるお客さんにもね、鷲尾さんがやってはるみたいに懇切丁寧にここはこうですよ、こんな風にして過ごしてくださいねっていうのを全部本当親切に伝えはるわけですよ。で来てはるお客さんも、あそれやったらっていうことでね、郷にいれば郷に従えでこうやってくれはると、そういうのがあってで初めてご近所とのまたコミュニケーションも生まれたりとか、受け入れてもらえるというかね、
はいはい、
そういう形になるのかなというふうにね、
その通りだと思いますね。やはりあのお客様のマナーにしても、あのそのごにいればごに従えっていう、そういうあの本当マナーを守ってくださったら、あのご近所の方の風当たりもそんな強くないですが、やはりもう旅の恥はかけ捨てみたいな形でもうお帰りになると、あとのもう本当すごいあのバッシングとかありますのでね、やはり、うん、あのそこに入ったらそちらのマナーがあるということを、やはりそのことも知ってほしいなと思います ね。
それこそ本当の京都の文化をね、こう体験していただくことにつながるんだろうなというふうに思いますね、はい、でそれを一度味わっていただいた方っていうのは、もうすごいただのその写真では言い切れないような、もう写真、まあ例えば1枚でもうどれだけ話ができるかっていうぐらいのお土産話をいっぱい持って帰られるでしょうから、 もう足尾さんの写真なんか世界中で出回ってるんじゃない
ですか、そうですよね
この髪がね、
そうそうそうだから一緒に記念写真撮らせてとかね、うん、後であのインターネットで送ってくださったりとか、うん、でメッセージ、素敵なメッセージ残してくださったりとかね、
本当の、まあ、京都のその暮らしの中の文化を味わっていただいているということなんでしょうね、はい、これからなんかこんな風にしていきたいとか考えておられることとかあるんですか、
う
ん、
やはり今は本当にあの世界広しといえども本当あの何カ国もう限られてるんですね、はい、あのいらっしゃる国が、
はい、
ですから、まあ、口伝えにしろあのホームページからお入りになるにしろあのもっと本当にいろんな方にお越しいただきたいというのがありますの で,、うん、で先日あのイギリスの方がおっしゃってたんですが、やはりイギリス人はこういうところを求めてるんだと、 でもどうやって探す、うん、探していいのか、その方法がわからない、
はいはい、
だからあの向こう の, あのそういう、旅行者なり何かそういうのをアピールしていいかと、うん、反対にねあの宣伝してくださるんですね、だからそういうのがどんどんどんどん広がって、あの気軽にもうあの全く不安ございませんので、うん、あの私たちいつもいつでもね、うん、あのお受けいたしますので、
うん、
あのお越しくださったらなという思いますね。
今おっしゃった言葉がね全てだと思いますね、あのこういうのを求めてるんだって言わはったそのイギリスの方っていうのはやっぱり本物の京都に触れたいんだと、そのよそ行きでなくていいし、観光客用になんかね、あのあえてこう着飾ってとかあのしつらえてとかっていうんじゃなくって、もうそのまんまの京都の本当普段のもともとの良さが生きたようなそういうところに身を置きたいし経験したいだっていうことなんでしょうね。
そうで
しょ
うね、
いやいや、あのその方がまたイギリスで、ね、いろんなところにアピールして
そうですね。
またあの、それつながりでお客様もね、来られるでしょうしね。
楽しみにしてるんです。
ね、楽しみですね。いや、で、あの、最後になりますけれども、はい、実は、あの、鷲尾さんのところはお米屋さんをなさっているそうで、そう、
はい、
なんかお泊まりになったお客様には、その美味しいお米も、なんか味わっていただかれるような、
あ、そうですね、あの人数分ですが、
はいはい、
置いておきまして、でもし外食されるもよし、中であの何か食材買ってこられて、うん、お食事されるのもいいです、その時にお使いくださいと、
まあ、これまたあのプロフェッショナルが、ね、置いてくれてるお米ですから、いやいや、これ
結構好評ですよ。
うわ、贅沢な京都をこれこそ楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思います、
はい、
またウェブサイトがね、開講案で出てくるんですね、はい、検索していただいたら、
そうですね、
ね、
はい、
あのこれをこれインターネット放送もしてますのでね、ひょっとしたら遠方で聞いておられる方があるかもしれないん で、
はい、
お聞きになってちょっと関心持たれたら、開講案で検索
して、開講案 .com か、
ドットコムかなんか
で、多分そうだった
と思います、ね、検索をしていただいたら出てくるということなんで、はい、ぜひ見ていただけたらと思います。
いや、
もう築100年の町はね、大事に、ま、京都の宝として残しながらものすごく上手に使っていただいているというお話伺えたのではないかと思います。開港のおかみさんでいらっしゃいます鷲尾澄子さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この後も残っていただいてお話加わっていただきますが、一曲お聴きいただきましょう。ダニエル・パウターでバッドデイ。バッタリ将棋のコーナーです。小田木さん、今日のお話は、
はい、長期滞在者のお世話をちょっと何人かしているんですけれども、
はい、
必要な生活情報についてちょっと、考えてみたいなと。
京都で長期にお住まいになるっていうか、滞在してくださる方にとっての必要な生活情報。
はい、で、鷲尾さんの、お世話をされてる、その数にはもう全く及びもつかないんですけれども、何人か、お世話をすることがあるんですけれども、海外の方ですね、
うん。
で、そういった方、もちろん一般的に多いのは、いわゆる自分たちが今まで過ごしてきた環境を崩したくないというところで、住まわれて、向こうで使ってたものをそのまま継続して使いたいっていう方ももちろんたくさんいらっしゃいますけれども、はい、長期になればなるほど、いやいや、それだけ確率的なものじゃなくって、その地のものをちょっと ちゃんと知りたいんだっていうのがポロポロポロポロだんだん出てくるんですね。でそういったあの時にあのいろいろこれはどういうふうにあの例えば買えばいいんだとかそういったあの相談を受けたりもするんですけれども、ちょっとあのあこれはちょっと改善した方がいいかなと思うのが、
はい、
例えばあの郵送もしくはあの発送そういったサービスが非常に難しくて、
うん
高いということをよく聞きます。
郵送というのは物を送るということ。
そうですね、はい、もちろんポストあの郵便局に行けば物が送れるというのは非常に発達しているけれども、日本の場合はあの私立というかあの宅配業者が ものすごくたくさんあるので、はい、案外そちらの方が安かったりして私たちそちらの方を使うことも結構ありますけれども、そういったところの制度が あまりそれが一般的ではないというところがあって、難しいなと。窓口がどこに出したらいいのかわからへんということですね。でそれはあの日本人でもそうだと思うんですけども、旅行してお土産予算買いすぎたわ、どっかから送りたいんやけども、京都の街中のほんまに街中やったらあちこちに窓口もあるんでしょうけれども、ちょっと離れたところに行ったらもう荷物送る場所があらへんってなると思うんです。同じだと思うんですね。で、あとそれからあのこれは本当に皆さんおっしゃるんですけども、ある程度の自分の身の回りの例えばシャンプーとか風邪薬とかそういったものはある程度持ってくるんだけれども、長期になった時にそれをじゃあちょっと欲しくなったっていう時に一人で絶対買えない、あの日本語が達者な方はもちろん別ですよ、そうじゃなくって、来られた時に、そういった自分の体に直接関わってくるような情報っていうのが英語とかせめて何らかの単語補助になるようなマーク、そういったものがせめてあればもうちょっとわかるんだけれどもという話をよく聞きますね。
あ、アイコンでわかるような感じですかね。
で、あの例えば全く世界展開しているようなシャンプー一つとってもいやこれ日本でも売ってるけどっていうようなものを、例えばわざわざ海外にその出張に例えば行ったその時にそれを買ってくるんですね。いやだって日本で売ってるの日本語で書いてあるから分からへんもんっていう話をよく聞く。だからああそっか、なんかもう書いてあるもんやと思ってたんですけれども、そういうのってなかなかまだまだ分からないんだなっていうのを、ああそうかって気づかされることがやっぱりまだまだあって、そういったその細かいところ、特に体に関するようなところとかお金に関するシビアなところとか、そういったところのその体制っていうんですかね、私たちのその受け入れ体制もまだまだやることがあるんだなというのを気づかされてます。和尚さんのところなんかも外国からのお客さんに向けて、近くのお食事の例えばできるお店の案内であるとかそういったところも準備されてますよね。
そうですね、手作りのこう周辺地図を作りまして、ここに薬局があって、ここにコンビニがあって、ここに郵便局があってて、全部英語と日本語と書いて差し上げて、で先ほどの荷物の件なんですが、私どももうちのお店でそういうのを扱ってるんですね。ですからたくさん何かお土産買わはった時はうちの業務用のこれは内緒なんですけど運送料で、送れますのでっていうことで、すごく喜ばれてますね。で箱段ボールとかは近所の八百屋さんでいただいたりとかもらいに行ってあげたりとかね、そういうことですとか、お薬もに関しましても一応こうワンボックスいろんなどこでしたか、富山の薬屋さんじゃないですけどね、そうそう、置き薬を置いておきまして、ある程度対応できるようにしまして、で近くに薬局もありますから、もし万が一困ったことがあったら、一緒に同行させていただいても、とは思ってますけどね。はい、
そうですね、日本京都の場合もですね、ちょっと縮小されてしまったんですけれども、インフォメーションのマーク、I のマークがね、国際的な共通の案内書ということになっていて、そこに行くと、結構マップが置いてあって、アイコンで分かるようなね、マップも置いてあるんですね。で、昔、グリーンマップというのもね、京都で作られたりとかして、一目で、 どこに何が分かるかアイコンで記したマップを作りましょうと、まあ、世界的な動きがあったんですけれども、うん、そういうのが作られたりとかしたこともあったんですが、確かにそういう共通して、どこにでも置いてあるようなマップができるともっと自由に動いていただきやすくなるっていうのはあるかもしれないですね。今ね、自分を帰り見て海外行った時、そうやったのは、まあ、喉痛いから薬買いに行こうと思って、薬局を探した経験であるとか、まあ、荷物はね、大体ホテルから送ってもらったりとかできるので問題なかったですけれど、マッサージ屋さんを探しにね、うろうろしに行ったりとかね、なんかそういうふうなことしたなぁなんて思い出してたんですけれどもね、情報、なんかいろいろな分かりやすい形でいかにして発信していけるかというのも、大事なホスピタリティの一つ
という
お話でございました、うん、はい、まあ、秋も深まってくるとますますこれから観光客の方もねたくさんお越しになると思いますが、思う存分京都を楽しんでいただくために、私たち京都に住まうものがちょっと工夫しなければならないことも見えてきたような気がいたします。お別れの時間が近づきました。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。